ここからは石田英二さんでございます。おはようございます、
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。まずはこちらからです。網戸の紐で女の子が亡くなりました。2社に賠償命令です。窓のロール網戸を上げ下げする紐が首に巻きついて6歳女児が死亡した痛ましい事故をめぐりまして、遺族が逆転勝訴となりました。大阪高裁は一審判決を破棄し、製造元の YKKAP と住宅リフォームを実施した業者におよそ5800万円の賠償を命じました。一方この事故、世界でも珍しくはないそうなんですけれども、石田さんにこのあたり聞いていきたいと思います、
は
い。ま
あ、今日ちょっとこのニュース取り上げさせてもらったのが、うん、このいわゆる生存物責任の裁判ですよね、
はい。
でこれで、まあ、あのご両親が実は一審の地裁ではもう全然負けてたんですけど、うん、今回高裁で逆転勝訴という形が出て、で、まあ、特にネット世論なんか見てるとね、ちょっとこれ企業に厳しすぎんちゃうかというのがあったのと、うん、逆になんかちょっとあの製造物責任の訴訟が起こるとね、うん、必ず言われるのがそこまで企業が責任を負わなあかんのかみたいな、よくあるじゃないか、
まあでしょうね、
はい。そういうこの、判決にもね、そういうネット世論多かったんですけど、
う
ん、いや違うでということをちょっと言いたいんで、ちょっとお話したいんですけど、
う
ん、まずちょっと事故の原因になってるのがね、うん、まあ、ここまで網戸やってるんですけど、あのブラインドとかでこうクリクリクリって
分かります、
ちょっと玉状の
紐みたいな、はい、それがグッとやったら上がっていったり、
はい、
ね、
引
っ張って、
うん、下げたり上げたり、
ね、ブラインドをやると
か、そう、うん、あるじゃないですか、うん、あの、はい、あれが輪っか状になってるんですよね、
うん、
輪っか状になってますよね、
はい、
でそこに、6歳の女の子が、まあ、言うたら首に巻きついたんです、その輪っか状のその紐が、はい、で亡くなっちゃったんですよね。で、それに対してその、まあ、その製品をそういうことが起きんように注意せなあかんという製造物責任の、うん、趣旨ですね、はい。まあ、そこで、まあ、ご両親が、損害賠償8000万、あとそれとリフォーム業者もあの訴えられてるんですけど、
うん、
で結局14日の判決では、5800万の損害賠償命令なんで、8000万に対して5800万なんで、
うん、
なあほぼほぼ認められてる感じなんですよね、ここに。つまり、はい、逆に言うと、製品を作った側とリフォームした側の、何かしかの瑕疵が認められたということになるんですけどね、あのね、これね、YKKAP さん、まあ、これはそういうカーテンとかいろいろ作ってあるところですけども、うんうん、ここはこういう輪っか状になってる紐にはね、うん、クリップっていうのをつけるんです、
はい。
あのね、長い洗濯バサみたいなイメージしてください。
長い洗濯バサ、
長い、はいはい、でそこに、ね、その、はい、紐をクリクリクリっと巻いて、
うん、
でそのカーテンの上の方とかブラインドの上の方にちょっと挟んどくわけ。
あー、なるほど、はい、
分かります、
はいはい。
紐をクリクリクリっとそのクリップに巻いて、はい、で上に挟んどいたらもう垂れてへんから、
ブランブランってしないように上げとく、
はい、そうそう上げとく、はいはい。でしかもこういうまあこういうしてくださいねっていうタグもついてたわけ、
うん、
タグもついてた、そのクリップ一緒に、はい、クリップにタグつけてこういうふうに使ってくださいねっていう、
はー、なるほど。
それはついてたのよ。
おついてる、
YKKAP さんつけてたんだけども、け、
ね、
それは紐とは別に小袋に入ってあった。
ああ
、なるほど。
で、訴訟の過程で言うと、まあ、うん、あの判決はそれは最初からつけとけやったんですよ。
うん、
ああ、そうか、うん、
あ、なるほど。
YKK の人はちゃんとくっつけてたと思ってたけど、
いやいや、 YKK の人は小袋に入れてた、
うん、
で実はこの事故があったから YKK の人はもう出荷段階からつけるようにした、
はいはいはい、
うん、した
ね、そうなりますよね、はい。
それは判決はじゃあなんで最初からそうしとけへんだねとなった
わけ、いうことなんですね。なるほどな。
そうか。
でリフォーム業者も、
リフォーム業者は、うん、まずそういうものが入ってるし、こういう、なんでこういうものが入ってるかって分かってるわけやから、
うん、
ちゃんと説明して、
うん、
これこう使うんですよと、こうやって、
うんうん、
こうやってくださいねっていう説明する義務があったでしょっていうことです、
うんうんうん。これね、本当、
うん、
難しいなと思うんですよ、
うんうん
うん、大人だったらある程度ってのはあるかもしれませんけど、うん、子供は走り回ってる時に、
うん、
ね、引っかかって、うん、っていうケースもあるしね、
うんうんうん、
これ本当石田さん、どこまで企業はそういう事故が起きるかもというのを想定するのか、うんうんうん、
でこれね、僕最大のポイントになってるというのは、実はこの事故は2019年に起きてるんです、
はい、
2019年に6歳の女の子は亡くなっちゃってるんですけども、うんうんうん、実はそれを遡ること3年2016年に OECD、うん、経済開発協力機構が、うん、世界の、まあ、先進国が集まってるとかね、うん、ここがこういう事故がよう起きてるから、
ああそう、
注意しましょうって。実はこの女の子が亡くなる事故の3年前にそういう、うん、実はね、うん、2016年6月23日から30日までの1週間を、うん、ブラインドと窓カバーの紐安全性に関する国際啓発週間というのを作ってやってる、
それぐらい
そんなにあるってこと、
そういうことあることやね。OECD が調べたら、2016年にこの、まあ、こういう啓発活動をしたんですよ、 OECD はね。そこから遡る20年前にまで遡って調べた、うん、OECD は。そうしたらなんと世界15カ国で250件以上の、あ、250人以上が亡くなってた。
そんなになんですね。
ということは、うん、今の数字とかをお聞きすると、うん、メーカーさんは企業側はその認識はありますよね。
だって少なくとも、うん、ま、なかなか僕らが、うん、そう普段暮らしててそういう啓発習慣があったって気ぃつけへんけど、
いやいや、
自分とこの製品に関することであれば、まあ、当然
知
って分かってるわけ
出るでしょうね。
分かってるし、ね、だからクリップも入れて、タグもつけて、こうやって使ってくださいね、気ぃつけてくださいねって入れてたけども、裁判所はなら最初からつけとけという判決だ。
なるほどなとなってくると、
そうです、
それとリフォーム、まあ、もしもその、うん、YKKAP さんがそういう出荷してるんであれば、うん、リフォーム業者がそこをちゃんと、うん、あの
理解して
その お家の人にこうしてくださいって言うべき、両方やってへんから、うん、君ら2社で5800万円払えって話になってるわけ。
あの、まあ、でも僕らもね、それそうせなあかんなと思うんですけど、説明書とかの中にね、うんうん、命の危険がありますとかって言って、うん、特にほら、あの電化製品とか、うん、この刃物とかね、うん、例えばそういうもう分かりやすいものってケアもしますけど、うん、なんかふっと想定できないものって、それくるくるっと巻いてやっといてくださいねって言われても、うんうんうん、だらんとしたままに僕らもしてるケースってあったりするかなと思ったりするんですよね。
面倒くさいっていうのが、
そうそうそう、
あのね、イメージはね、うん、この OECD が出しこの啓発集会した時に、アメリカがなんかイメージ図みたいなこうやってるんで、それ見てたらやっぱりね、ほとんどはね3歳未満の子なんですよ。今回これ6歳の子亡くなってますけど、事故自体は9歳までで起こってます。でもほとんどが3歳未満の子なんです。要はよちよち歩きで、よちよち歩きの子がとっとっとっと歩いてて、ちょうどその紐が一番下の方が輪っかになってるとこに、
ちょうどそこに当たっちゃうんですね。
入っちゃうのね。
でここに首が引っかかったら、そりゃそうか。
でね、あの、まあ、いろんなこう、まあ、お医者さんのデータとかによると、子供にこの、の首にこの紐が絡まるやん、はい、15秒以内に気絶するんですって。
そんな早いんですか。
15秒以内に気絶して2分から3分で亡くなるんですって。
っていうか、もっと言うと2分から3分苦しむわけ
ですよ、ね、そんなに
早い、うん、そして後悔って、あのこの OECD のね、この警告の、まあ、文章を見てると、うん、こういうこと書いてあった。普段は安全やと思っている寝室とかリビングで、うん、この事故は突然静かに発生します。
そうやね。
なので、うん、保護者はまず気がつきません。
そうね、
そうやよね。
だから子供が寝室におったら、うん、例えばそこにそれ危ないも置いてへんだら、うん、例えば電池の、ね、飲み込めないも置いてへんだら、まあ、安全で、例えば
基本は大丈夫と思いますもん ね、
あの木のなんか積み木で遊んどんなぐらいに思っとったら、とことこ歩いて首が締まってなくなってて、それは気付けへんわけよ。
分かるね。
なんかね、うん、子供ってカーテンで遊ぶのも好きなんです
。そうなん
や。窓際によく行くし、 あとちょっとあの変な話ですけど、ちっちゃいちょうどよちよちぐらいでおむつの子が、うんうん、あの台をしたいときに、はい、ちょっと隅っこに行きたいときにカーテンの方に行くことがあるんですよ。ちょっと隠れたいっていう意味だと思うんですけど、どうしたのかなって静かになったら、カーテンの後ろに実はいて、頑張って決まってるっていうこととかもあるので、
あとね、あのこれ日本でも調べたんですよ、うん、2010年からの5年間だけ調べた、うん、それ5年間だけでも3人亡くなってた。でこの6歳の女の子はその後ですからね。
あの、まあ、なかなかこう、ね、そういうご経験された方大変痛ましいですけど、はい、大きなニュースに石田さん、うん、なかなかなるかっていうと、
そうなんですよ、
あの、ね、な
かなか事件じゃないんでね、
そうそうそう、
なかなかなりにくいのと、うん、もしその家庭内の事故で子供が亡くなったっていうのは、うん、親御さんにとっても辛いんで、
その
あいにこうニュースにも、
うん、
しにくい
とこも、ね、
でね、これ実はいろんな解決方法が言われてるんです、
うんうん、
解決方法がこうした方がいいんで、例えばさっき言ったクリップはまず分かりやすい、
はいはい、
で、ロールスクリーンってあるでしょ、
はい、
キューッと引っ張ったら降りて、もう一回引っ張ったら上がる、
はい、
あれは紐ないわな、
はいはい、
あとね、縦型のブラインドは、はい、紐はないんです、クリクリと回したら、
そうかそうか、
僕みたいな回したら閉まって開けて、
あれは縦型ね、確かにそうですね、
ないよね、例えばそういうのにするとか、うん、実は、一定の重さが加わると、うん、この輪っかになってる紐がプチンと外れる、うんうん、セーフティージョインっていうのがあって、で外れたらまた今度はつけたらいいだ
け、
でも、まあ、子供ぐらいの体重やったらプチンと外れるようになってるのもあんねんて、そんなのを選ぶとか、あと一番大事なことは、実はいろんな事故、世界の事故を見てると子供ってさ、ソファーとかベッドに登って飛び降りよんねん、
あるある、
飛び降ります、
飛び降りよんねん、でそのジャンプして飛び降りた時にコロンとこけて、その紐に首が入ってしまうっていうことがよくあるんで、ソファーやベッドはブラインドの紐の近くに置かないでください。
いやもう、
いや逆につけてください、もしそうであれば、
そうですね、そっちじゃ側にはない、
ない側につけてください。
でもな、子供ってね、静かな時気ぃつけなきゃいけませんよね。
そうやな、
なんかしてますね、
なんかしてるよ、はい、だいたい障子破っとるとか、ね、
そうそうそう、ろくなことしてない、
ろくなことしてないんですよ、
は
い、
そうそうそう、
あるよね、
うん、だから、うん、本当に突然静かに発生する、
だから僕その静かに発生するは、うん、だから確かにドキッとするというか、やし、うん、こういう事故が起こってるということを、うん、やっぱ我々も認識しておくと、
世界ではもう200件ぐらい起こってるの、うん、なくなってる、
通常使っていればその基本そんな、
そう、
ではないので
、特にお子さんがいらっしゃるご家庭はということですよね。
今この、まあ、裁判もやし、これは亡くなった子のね、死を無駄にせえへんという意味でも、
う
ん、
そうです
よね、そういう事故がよく起こってるというのを、
そうですね、認識しておきましょう、うん、はい、はい、では続いてこちらです。時刻6時40分になります。 US スチールの買収、バイデン大統領が待ったで波紋に。日本製鉄によります、アメリカの鉄鋼大手 US スチールの賠償問題を巡りまして、アメリカのバイデン大統領が買収に慎重な姿勢を示しました。日本製鉄がアメリカ2位の US スチールを買収するという計画に対して、バイデン大統領が待ったをかけたということなんですが、これは異例のことと言えるんでしょうか。ここしばらく日米間には大きな貿易問題なかっただけに注目されているということもありますし、さあこれ11月の大統領選挙も絡んできているというところかもしれませんが、そのあたり下さんお願いします。
異例です、うん、だってアメリカってさ、自由主義経済を標榜してる国やんか、はい、うんうんうん、それをその言ったらそれぞれの経済の論理で一緒になろうねって決まった2つの会社、うんうん、しかも入札に近い状態だったんです。一番ええ条件を挙げたのが日本製鉄だったから、はい、うん、じゃあ日本製鉄さんとやりますとなったわけ、
うんうん、
そのある種自由主義経済の一番分かりやすい部分を、
は
い、大統領が まかりならんとか言い出してるのは、これやっぱり超異例よ、こんなもん。
ね、
うん、
うん。
で、US スチールという前に、US スチールってね、いつできたか言ったらもうね、めちゃくちゃ、1901年ですよ、あんた。
すごいな、そうですね、うん、日本ではもう明治も初期の頃ですよね。
うんうんうん、もう、かつて世界最大の企業やった。
うわすごいな。
あのね、ビスマルクが言った鉄は国家なりという言葉あるでしょ、うん、これどういう意味かというと、鉄っていうのは例えばインフラ整備に絶対必要、
うん、
で武器を作るのにも必要、
うん、
まあ、車とかいろんなものに必要やから、うんうん、鉄を作るということは国家が強靭になっていくということなんです、うん、という意味で鉄は国家なりという言葉があって、伸びていく国には鉄は絶対いるわけ。
そうですね、
だから20世紀の初頭なんて世界各国はそういう状態だったから、
うん、
鉄を作れる国が強かった、
う
ん、でアメリカはこの US スチールというのがあって、もうここがガンガン鉄を作って、うん、アメリカが伸びてきた、
うん、
つまり20世紀のアメリカ資本主義の繁栄を、
まあそうですね、
この国が支えた。
そうですね、
象徴でもありますね、
うん、もうね、圧倒的に強かったこの会社
US スチール、
うん、もう市場でももう右に出るものがない。今 あのいろんなとこで問題になるあの独占禁止法という法律あり
ますね。
あれ最初にアメリカでできたんだけども、うん、これは US スチールがあったからできた。う
わ、そんなに独占してたぐらい。
そういうこと、そういうこと、
すごいな。
それくらいもう圧倒的に強い会社だったんだけども、はい、今言ったようにだんだんと、もうそんなにいらんくなると。
あ、まあ一通りインフラが整備されてくるとね。
今一番強いのは中国なんですよ。テスラ強い。
そうですか。うん、
ベスト世界10位、1から10位までの、まあ、そこって言うんですよ。そこって言うのは、うん、炉から出てきた状態の鉄ね、うんうん、まあ、鉄の塊ですわ、うんうんうん、でこの生産量で言うと、1位から10位までのうち6個が中国です。
だって1位の会社って1億3100万トン作ってるんですね、
うん、
生産してるんですね。
もうだってそれで言うとここ1億3000円やからこの US シールの10倍ぐらい作ってるはずなんです。
US シールが1400万トン。
そうそうそう、ていうか10倍ほど作ってるでしょ。
すごいな。これで27位。
そうそうそうそう。日本は日本製鉄というところが、まあ昔は新日鉄と住金って言うとったんですけどね、はいはいはい、ここが、それでも4400なんで、はい、US シールの3倍
ぐらい。3倍ぐらいかな、うん、それでも中国 の, その1位の会社から比べると3分の1ぐらい、
うん、
4分の1。
そうなんですよ、
うん、3分の1か。
日本製鉄はあれよ、あの4位やで世界。
それで世界4位なんですね。すごいな。
だからやっぱり中国が今ガンガンガンガン作ってたわけですよ、うん、で、US チールは今もう今上ちゃん言ってくれたように、うん、世界20何位やったかな、
うん、27位
やね、うん、で従業員が1万5000人なんですよ、
うん、
ね、ね、うん、小さい会社なんですよ、まあ言
う
たら。
いやそうですね、うん、こうやってなると、う
ん、で日本製鉄の従業員は10万人なんで
多いな。すごいな。
それはまだやっぱり4位と27位の違いそこにあるわけです、うんうん、1万5000人の会社を10万人の会社が買収するっていうのは、はあ、普通じゃん。
そうですね、
まあ、よくあることで、
はいね、はい、ところがどっかでなんていうかな、アメリカの魂みたいなのまた言い出すわけだ。
まあまあまあさあまあ、はい、うん、ある、うん、あれでしょうね。
あ、でもちょっとわからないでもないですね。
なそれで、はい、まああとね、ここはあのピッツバーグが本社なんですよ。
はあ、そうです、はいはい、うん、あのピッツバーグはスチーラーズっていうね、あの懐のチームがあるぐらいですからね。
は
い、
ではピッツバーグはどこにあるかって言ったらペンシルベニアなんですよ、うんうん、でペンシルベニアっていつも共和党候補と、はい、民主党候補がなんていうの、もう血で血を争う、
いわゆるスイングですよね。
そうそうそう、
スイングステートですよね。
赤になるのか青になるのか、うん、どっちかもうその大統領選挙のために変わるぐらい激しいとこなんですよね、
うんうん、
でだからまずあのなんかそなんとなくアメリカの人はうちの魂やと思ってる、
う
ん、
そうでしょうね、
あのね、ペンシルベニアのにあるこの会社を、うん、まずトランプさんが絶対日本には売らんって言ったわけ。
あ、そうか、なるほどな、なるほどな。
トランプさんから言い出してる。
トランプが言い出した、はい、ほんでバイデンさんもバイデンさんで、うん、実は鉄鋼労組があるんですね、
うんう
ん、いろんな鉄鋼会社が、はい、入ってる組合、うんうん、ここがねめちゃくちゃ強いね、
うん、
でしかも労組というのは民主党票ですよね、
はい、
うん、で鉄鋼の労組、いわゆる上部団体が反対してる、
うんうんうん、
この会社の労組もどっちかって反対してる、
うんうん、
で、鉄鋼労組も反対してる、なので労組を票を当てにしてるバイデンさんとしても、うん、うわ、出せさせへんって言い出したわけ。
はー、ほなもうどっちの大統領になっても、ね、はい、じゃないですか。
ただ、
うん、
あ、そうそう、日本製鉄さんが声明出したんですよ、それに対して。
そうです、
ちょっと読んでくれ。
はい、わかりました、うん、ではこちらでございます。よいしょ、日本製鉄のバイデンさんの波紋ということなんですが、こちらでございますね、うん、はい、日本製鉄は US シール買収完了させると発表いたしました、
うん、
さあ、時事通信によりますと、その日本製鉄最後なんですが15日ですよね、
はい、
この US シール買収をめぐりまして、バイデン大統領が反対の姿勢を示したことに対して、
うんうん、
強い決意でプロセスを完遂し、買収を完了させるとの声明を発表いたしました、うん、その上で US シールがアメリカの象徴的な企業であり続けるためには最適なパートナーだと確信しているということで、引き続き理解を求めていますが、うん、アメリカでは新たに買収を再検討する企業もあるということなんですが、さあ、その完了させることが、まあ、できるのか、
そこ難しいところで、はい、実はこの US チールが身売りをするというところに、誰が買ってくれますかと言ったときに、うん、まずアメリカの企業が同じ製鉄会社が手を挙げてんけど、
うんうん、
条件折り合えへん で、
うん、
で破格の条件出してきたのが日本製鉄やつ、
うん、
めちゃくちゃええ条件出してきて、うん、まず買収金額がものすごくいい、
うん、
その時点の株価の、
うん、
言うた日ね、私買いますって言うた日の 40% 増しで買います。
うわ、
すごいやろ。
これちょっと待って、 US スチールさんは売り通ってしゃあないんじゃない
ですか。いや絶対売りたいと思いますよ。で実は言った方がね良くなると思うんですよ、
うん、
だって日本製鉄はここを乗っ取る気はないわけですよ、
うん、
ここを自分の、まあ、子会社にしたいわけですよ、うん、なんでか、うん、なんでかものすごく分かりやすいです。今アメリカに日本製鉄は鉄を作るあの工場を持ってません、
うん、
欲しいんです。
日本が、
日本がアメリカに、日本製鉄さんがアメリカで工場を作らない限り、はい、日本製鉄で作った鉄をアメリカに売らなあかんわけです。
はいはい、
持っていかなあかん、
はい、
鉄って重たいねん、うん、悪いけど、うん、だから重たいものを持っていこう思ったらものすごいお金かかんねん。
だから結局アメリカで作った方がいい
わけ、安い、
はい、
安い、それをやりたい、うん、で今製鉄会社でどこもかしこも二酸化炭素出すって怒られてるわけ。
うん、
それをいかにその少なくするかという炉の開発もしてるから、うんうん、そこもまあ一緒にやった方がええやんなっていうの
を、日本の技術をそこでぜひ。
でもすごいですよね、強い決意でプロセスを完遂し、いやなかなか の、
ね、
あの意思が見えるんですけれども、
はい、日本側の意見として結構強い
ですよね。強いですけどね、
実はね、まあ、これちょっとあんまり言いづらいんだけども、労組が強すぎるわけ、こういうとこ。労組が強すぎて、
ああ、
もう実はもう企業としてアップアップしてるわけ。
ちなみに、あ、そう、組合が反対をするところというと、自分たちのやっぱり仕事として見ての
思ってるみたいやねんけど、
はい、
実はアメリカで手挙げたとこあるわけね、はい、うちやりますって、うん、うちが買収しますって手挙げたとこは、
うん、
ピッツバーグから200キロしか離れてへんねんやん、その会社、
うんうんうんうん、
アメリカで200キロいたらさ、
うん、
こっからな、
うん、
もう天王寺行くぐらいの感覚で、
あの広さで、アメリカの感覚で言うとね、
ほな、
もう本そこの会社が手上げはった
り、
は
い、ね、もしそことひっついたら、うん、本社はおそらくどっちか一個になりますよ。
うんうんうん、
そしたらそんだけ人減りますよ。
だからそっちの方が、
うん、
条件としては厳しいかもしれないですね。
絶対あの
従業員とすると、
これでもっとあの日本製鉄さんもなかなかええな、すごいなと思うのは、もう組合強いので本当は組合を排除した方がいい会社になるんだけど、あのいやもう全部組合さんの言ってることはもうその通りします。で組合が上部の鉄鋼労組と約束したことは全部守ります。
めちゃくちゃええ条件じゃないですか。
そうなんです、誰も首にしませんって言ってるわけですよ。
ほんならこう
だからやっぱり魂の話になってくるわけ、これ。
でも確かにね、まあ、あの日本製鉄さんの創業がね、1950年、それでもやっぱり戦後間もない頃ですよね。そうですよ、
だからやっぱり、ね、あの戦後の復興期には鉄はいるわけよ絶対に。
まあね、うん、そうですね、であの全身の鉄鋼メーカーもあるんですけれども、
いや、はい、もう日本製鉄ってもういろんなとこがひっついたりあれしてるから、
ね、もともとやっぱ完成の会社ですもんね。
そうそうそう、
でそれがやっぱり1901年、
うん、
に作られたという
US チール、
US チール、
うん、
ほらもう遡ること、さらにそのね、
そうそう、
40-50年前
下手したら西部劇みたいなこんな、これ店舗、西部劇の店舗作ってないちゃうかいぐらい。いやほんで、うん、そういうとこやからもなんかこうなんかあんねん、なんかその
これ逆を考えたらありますよね。なんだろう、今うまく言えないんだけれども、ね、
老舗が、
うん、
アメリカに買収され
るみたいな感じでしょうな、
うん
うん。
ああ、まあでも
イメージの、
あ、だからね、イメージはね、そのないよ、ないけど、トヨタがアメリカの会社、テスラに買収されたら気悪いやろ。あ、
それは悪いですね、
それぐらいの気持ち
か、そういうことや、
ね、
うん、
だからもしかしたらその近い将来、まあ、すごい遠い将来にエンジンの車から、
うん、
何その、
うん、
ね、EV にドーンとシフトしていくときに、うん、そういう車が会社が買収されると、
うん、気悪いやろ、そういうことが起きてるということですわ。
なるほど。
ほんで最後にどうなるかというと、実は結構厳しくって、実はね、2018年から今から6年前にアメリカは法律を変えましてね、
うん、
あの企業買収がアメリカの安全保障に影響する確かな証拠がある場合は、
うんうんうん、
あの大統領がストップをかけれるという法律ができてるんですよ。
ほう、そんなところはね、大統領は、
うん、で今回大統領2人とも反対やってるやんか、
うん、
なんやかんや難癖つけて鉄の会社を買収されたらアメリカの安全保障に関わるって言い出すかね、まあ、
結局ねこれ、まあ、暗礁に乗り上げたとしてですよ、
うんうん、
でも買えなかったとして、
うん、
結局困りはるのは US スチール
ちゃうね、スチールやし、他のとこが手挙げたら、
うん、
そこは例えばね、今 US スチールに代わって伸びてきてる会社って組み上げないとかってするわけよ、
うん、はあ、
うん、やっぱり組合がうるさすぎて足かせになってるのがあるから。
なるほどな。
だからまあ難しいとかね、
まあ、そうですね、
僕は絶対個人的には US シールは買収された方が幸せになると思ってるわけ、
うん、
でも、アメリカの魂やるんやったらそれは知らん
の、
ま
あ、まあそれはしゃあないな。はい、わかる。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣。
4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。
時刻6時53分回りました。続いてこちらでございます。いただき少女、いただき女子リリちゃんに懲役13年罰金1200万円を求刑しました。東海テレビなどによりますと、恋愛感情を悪用して男性から現金を騙し取るなどとして罪に問われているいただき女子リリちゃんの裁判で、15日検察側は懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。裁判は15日で結審し、判決公判は4月22日です。このリリちゃんこと渡辺真衣被告25歳、裁判の中で突然泣き出しまして、裁判が2分ほど中断する場面もありましたが、 SNS では泣きたいのは騙されてお金を取られた方だなどの声も多く上がっているようなんですが、さあこれもニュースになりましたけれども、はい、事件の構成性を改めて、
この13年という求刑が重いのか重くないのかという話を今日ここで考えたいんですね。でこのまずその渡辺被告がやったこと、一つずつ紐解く必要があるんです、まずは詐欺です、恋愛感情を利用して男性3人から現金1億5500万円を騙し取った、詐欺罪、これね、恋愛感情を利用して貢がしたんなら何の罪もなりません、わかります、それがあかんのやったら夜の商売は成立しません。
まあそうですね、
だから騙したというところです、問題は、つまり私お金がない、いる、あなたと結婚するためにお金がいるんですとか、この例えばお店に勤めてたら、お店を辞めるためにお金が必要だからっていう嘘をついてお金を騙し取ったら詐欺罪です、そこちょっと要は違うね、騙し取ってます。で詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、これですでに10年あります、で面白いのが、彼女は所得税法違反にも問われてるね。これね面白い、所得、これ国税の言ってることも俺どうかなと思うんだけど、たとえ悪いことをして得た金でも申告せえへんだら、それは脱税やという。
所得にはなっているということ
ですね。悪いこと、そう、悪いことして得た金を申告するたら悪いことがバレるやん。
でもありますね、はい、
言うはずがない。
言うはずがないですよね。
だけどそれは脱税だよと。
ってことはそうなるお金は基本的に脱税になりますよね。
全部が引っかかって
くる。全部引っかかります
よね。そう、全部引っかかります。ただまあ5年以内であれば修正申告できますよね。はあ、5年過ぎてたらもう修正申告できへんから脱税ということになりますけど。
はあ、じゃあこの罪を今回認めて。
これだからね、4000万脱税した罪なんですよ。はい、で結構ね4000万でかいで、だいたい1億超えたら逮捕されますんで、脱税が4000万は恩してもええくる。でこれでもね、実は脱税の罪でね、罪が重くなる。昔5年やったんですよ、懲役5年、最高刑が、それが2010年やから今から14年前に5年から10年に倍になった、脱税って思った。つまりね、脱税の罪も詐欺の罪も両方最高刑10年なんです、で、併合罪という概念がありまして、2つの罪を犯している場合は、重い方の 1.5 倍まで、罪に問えるっていうのが、
そうなんです。
足すんじゃなくてってことです
ね。そうそうそう、
足さないのね。
どっちも10年なんで、マックス15年までは求刑できるっていうことです、でもう一つはね、この、恋愛マニュアルを騙すマニュアル、打ったでしょ。
売りました、
まあ、これはもうおまけみたいなもので罪としては、で打って、これ詐欺行為を手助けしたということで、詐欺幇助、これはまあマックス5年なんですけど、まあ、これはもうあんまり関係ない。むしろ、一番重いのは詐欺罪です。でただしその脱税との併合で15年までは求刑できるんで、13年したということなんですけども、これ重いか軽いか、この子25歳、万一、まあ、もしもまだこれ、判決ね、一審ですし、地裁なんですけども、13年出たら、で満期で出てくるときは38になってるわけですよ。
まあそうですね、
で25から38歳って松川さん、やっぱり女性のさ、人生においての結構いろんな
節目を迎える
ですよね、
期間ですよ ね、
でそこを塀の中で過ごすということは、単純に僕やおばちゃんが13年兵役に入っとけとはちょっと違う重みはある、確かにね、まあね、まあ、
仕事が、言ってることは
分かる、悪いことはしゃあないねんか、しゃあけど、それは重いかどうかということを、 あとね、1200万の罰金を課されてます、これも重いかどうかということは、まあ、彼女一銭もないからね今、全部放送に見ついてたから、
だから結局、まあ、いわゆる大湯さんを我慢して、うん、お金を引っ張ってきて、
うんうん、だから例えば、うん、どう嘘ついたのか、つまり、まあ、なんか嘘ついてお金を引っ張ってきたわけ、
うん、でそのマニュアルも何なら作ってってこと
でしょうけど、そうでうまいことその引っ張り方とか書いたマニュアルをね、
うん、はい、
まあ、そんなにね僕この子基本クレバーな子やと思うんですよ、うん、きっと
なんか多分ここからだったらお金が取れるっていうのは、ね、そうそう自分でどんどん編み出していった術なんだと思いますけど、
悪いことやってるけど、
うん、
頭はいいと思うんですよ俺。
うん、
まあまあでも、まあ、やったことはやったことやから、
まあね、
でさあ、うん、うわちゃん13年は重いか軽いか、はい、この、まあ、ちょっとまた話したいんだけど、はい、どう思う、うん、
どうですかね。あのね、この間もどれ、まあ、弁護士の方と喋った時にされたんですけど、うんうん、僕らが思ってる以上にそのやっぱり一、うん、1ヶ月あのなんその半年とか1年っていうのはやっぱり非常に重いらしいですよね。
そうなんですよ、
一口にあの13年とか、そうそうそう、あの5年とか言いますけど、そうそうそう、というところで、あのどうじゃ被害に遭った方からするとね、うん、ほなもっと長い間入っとけよってきっと思うだろうし、
おそらく弁済はされへんでしょうからね、他ないから
ねっていうところになってくると思いますが、うん、ではその13年が長い、
うん、
重いのか軽いのかという話、じゃあ次回の後にお聞きしまいましょう。そうだからその13年とかという、ね、休憩が、うんうんうん、と分からん、ま、どれぐらい重いのかっていうのはピンとこないというところね。
例えばもういただき女子リリコちゃんっていう言い方がすでにちょっと歪めちゃうから、うん、普通に渡辺被告にするね。なんかね、はい、そういうリリコちゃんとか言うとね、なんかねこうちょっと可愛らしいイメージになってまうから、うん、ただの詐欺師やというふうにちょっと捉えてみたいんですよ、
はいはい、
ね、で例えばただの詐欺師と捉えた場合、うん、1億5500万騙し取ってますね、
うん、
結構な金額なんですよこれは、ね、詐欺としてはかなりの
大きいでしょうね。
ほんでしかも取った相手にその恋愛感情を利用してとかいろいろあるけども、うん、要はこういう罪を犯した時に弁護士があんたちょっとでもこれ、うん、やってるの認めてるだけやからね、うんうん、ちょっとでも刑を軽くしてもらうために、
うん、
ちょっとあの弁済しようよという話になるわけですよ、う
ん、
例えば1000万騙し取ったと、
うん、
もうちょっと親族からかき集めて、うん、1000万返せたらもうひょっとしたら執行猶予つくよとこれ。
おお、
おお。ね、でも1000万返されへんでもマックス500万返しても随分軽くなるよとけ。
おお。
ところが彼女は1億5500万騙し取ったを全部ホストにつぎ込んで1円も残ってないから、
うん、
弁済ゼロなんですよね。
うんうん、
これはね、結構重くこと言われてもしょうがない。あと脱税も4000万してます。これもそうなんです、
うん、
同じ、
うんうんうん、
脱税も、怒られたらもうもちろん修正申告できへんとしても、
うん、
まあ今例えば供託するとか、うん、まあ例えば修正できるなら修正したらいいわけよ、
うん、
修正4年以内なら、うん、5年以内なら修正して、
はいはい、
修正申告してちょっと予算面に取られるかもしれんけど、うん、修正申告したい、
うん、
そういうことすれば罪って軽なんねん、
うん、
ところがこの渡辺被告は被害者にお金も返してへんだら税金の修正もしてない、
うん、はい、
となると、
うん、
なんぼ上場を訴えても厳しいわけよ、うん、
反省してる感がないですよね、
うん、そう
悪いことしてる感が印象としてね、
そう、それともう一つ検察の頭にあるのはこの子が SNS を使っていろいろ発信してたこと、
そうでした、その映像はよく出ましたよね、
うんうん、でそのマニュアル作ってその SNS で同じようなことパパ活っていうか、パパ活何べんもパパ活は違法ちゃいますよ、
うん、
騙すことが違法なんですよ、
うんうんうんうん、
ね、お金と騙してお金とんのが違法な、パパ活、うん、ね、あのお父さんとご飯持たせてそういうおっちゃんとご飯行ってお小遣いもらうっていうのは別にそれは、うん、
あの道徳上許されるかどうかはあれです
けど、犯罪にはならない、
うん、
それ言ってたら同伴できへんか、
うんうん、なるほどね、うん、
な、これ、まあ、犯罪はないねんけども、まあ、SNS で犯罪を助長してた、
うん、
SNS で自分の犯罪を、まあまあ、言うとったみたいなもんでしょ、
うん、
でこれがねちょっと検察引っかかってて、ここできちっとしとけへんだら同じような詐欺がこれから増えるぞと、
それはねちょっと思いました。なんかここでしっかりリリちゃんに判決、
うん、
思いの与えとかないと、うんうん、そういう子がまだまだ出てくるかもしれないっていうのは、
これだから
危惧しますね。
おっしゃる通り、例えばねその検察側のこのコメントで言うと、うん、入り上げていたホストナンバーワンにするために、うん、真剣な交際を求める独身男性の心情につけ込み繰り返し金銭を出させた卑劣な犯行でしょ、
うん、
一方で弁護側は罪の重さを自覚していて長期の収容は必要ないということなんですけど、さあ果たしてどれぐらい本当に罪の、
うん、まあ、13年まるまるはないと思うけど、まあまあ思った。あとねもう一つその僕、うん、 お金の罰金にも注目しててね、はい、彼女は、ちょっとずつでも返しますって言ってるのはこれは弁済のことで、この罰金の1200万はどないすんのやろなと思うねん。
どっから出すんですかこういう場合って。
だって働けない、うん、
仮に、はい、13年間刑務所入って刑務所で作業すると、うん、刑務作業報奨金っていうのがもらえるんですよ、
ね、それでも
1ヶ月、まあ、もちろん休みの日は休んで、はい、普通の日に例えば、まあ、あの7時間とか働いて1ヶ月報奨金でいくらや思う、まあ、平均やで、平均、平均1ヶ月やで、
そのもんですか、うん、
報奨金平均で2021年度の数字しか僕出せませんでしたけど、4516円です。
一月
1万もいかない
んですね。
これはあのなんていうかな、その働いたお金というよりは、うん、そのお金を残しといて、うん、あの出国出た時の当座の例えばちょっとしたお金いるでしょうというのに渡すお金なんですよ。だから一月4500円なんですね。でもし彼女が13年間仮に懲役にして服役して、その間ずっと作業して作業報奨金もらったとしたら、計算したら70万4500円なんですね。そうもう全然この1200万で全然届かへん、
届かないですね。
どないすんやろというぐらいの金額なんですよ、うん、
なるほどな、
うん、でもまあ金の、ね、金のさ、うん、重さも分からなかんなさ、1億5000万騙しとるんやったら、
そうですよね。でもそこでさ1億5000万騙し取ってて、まあ、働いて出てきた時にそのまあ、でも月4000円のね、うん、お金を手にした時にどう思うんでしょうね、うん、これだけ働いて
13年働いて70万やったんかと、
うん、ね、
思うで
しょうか。
もちろんね、これ70万のお金のうちに、うん、あの自分のもんも買えるから、このお金少しは、
あ、
まあ、だからそうなると70万切るかもしれない ね。
いやいや、あのそれこそでもなんかおっしゃる通りね、こう今裁判とか判決ってのは裁判員制度もできて、うん、特にそうだと思うんですけど、うん、いわゆる市民感情みたいなところと、うん、実際の法律の世界と照らし合わせてっていうところになってくると、うん、少しずつ、まあ、要は厳罰化に向かってちょっとずつやっぱりこう、うん、進むところもあるし、
どうしてもその同種事件を防ぐと見せし、うん、まあ、見せしめと言ってもまたそういうことなんだけども、はいはい、同種事件を防ぐという意味もあるんでね、うん、刑罰には、うん、そうなるとある程度重いのもしょうがないのかな。ただ13年はちょっと、もうちょっとだからもうすごい注目してんのよ、4月22日を、うん、
で、そこでどんな判決が最終的に出るかってこと、
うん、でまたどうせその後控訴して、うん、して、はい、まあ、上告もするだろうから、うんうん、まあ、最終的にいつなのか分からへんけど
ねえ、うん、まあ、でもここであるの泣き出したとあってもね、うん、それは泣きたいのは騙されてお金を取られた方だっていうのも、これはまあ その通りです、は
い、確かにね、この子もその、なんていうかな、育った環境も同様したらなかんとこもあんだけども、でもそれでもまともな人いっぱいおるからな、ね、普通はそうなんやから、
でもこれと思うと確かに、まあ、いろんな形の犯罪があって、またこれを SNS でまた発信してたりっていうところも含めても時代だなというところあるんでね、今までになかったところがカウントされるわけですから、はい、だそうでございます。はい、てなことでそんなお話も出てくるんでしょうか。4月20日土曜日、いよいよ迫ってまいりました、梅田上昇ホールでの上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣ということでございまして、はい、石田さんもちろんですが、はい、高橋さん、須田さん、そして私上泉、西村アナウンサーも登場でございます。まあ、でも本当思ってるんですよ、ちょうど一月後ですね。
あ、そっか、
ちょうど一月後、世の中はどんな風になってるんでしょうかというところでありますけど、はい、チケットローソンチケットで販売中でございます。観覧チケット3700円、配信チケット2000円でございます。あのインターネットとロッピーなどのローソンの店内端末からも購入できるんですが、あのこれね、特にあのあまりロッピーとかよくわからない方に、
う
ん、ちゃんと私どものホームページと、ツイッターの方でですね、うんうん、ちゃんと動画で、ここに行ってこの場所のこのボタンをタッチしてくださいっていうのも全部、
これからいろんな行政サービスロッピー絡んでくること多いと思うん で、
そうです、ね、これ
練習の練習をしといてもらうの
伊佐さんいいぞ、はい、練習のためにもというところでございます、はい、ぜひお買い求めいただきまして、あのご来場者には来場記念のイエスのうちわを作りましてですね、また皆さんのご意見もお伺いしながら、また番組 組グッズもですね、多数鋭意制作中でございます、はい、ミニタオル、コーヒー、タンブラー、ボールペンなどなど今作ってる最中ということで、みんなよいいですね、服と石田さんとか僕の顔で拭ける今これ全然宣伝になってないですか、高橋さんの顔でも拭ける、はい、須田さんの顔でも
拭ける、はい、余計油つきせん
そうですね、
今日はここの面で
余計に油がつくタオル、いやいやそんな、はい、ぜひ、皆さんもですね、番組グッズと合わせてお楽しみいただきたいと思います。あと、人気にあやかってこんちゃんグッズやラジオンちゃんグッズも販売予定でございます人気にあやかってというところ、ただおかげさまでチケットがちょこちょこ、
ね、ちょっとね
売れてきておりまして、
逆に緊張する、
はい、そうですね、はい、まだ、若干お席残っておりますので、はい、ぜひご来場いただきたいと思います、うん、4月日のイベント皆さんのご来場お待ちをしております。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずは経済の話題から。日銀は19日の金融政策決定会合で、銀行が日銀に預ける預金の一部にマイナス 0.1% の金利を適用するマイナス金利政策を解除することを決定しました、はい、また長期金利を 0% 程度に誘導する長短金利操作 YCC の撤廃も同時に決めました、はい、2007年2月以来およそ17年ぶりの利上げで、およそ11年続いた異次元の金融緩和からの転換点となります、
まあ、本当にこのいよいよマイナス金利政策を解除だろうと言われていて、まあ、結果やっぱりそうだったんですけれども、ね、まあ、正式に発表されたということなんですが、まね、はい、まあ、いわゆる我々の生活でいうと、まあ、住宅ローンの変動で借りてらっしゃる方の金利が今後まあちょっと上がってくるだろうということなんですが、まあ、本当にただ住宅ローンって、ね、金額が多いとちょっとした変化が、まあ、ただ本当にこの後こういったところが日本経済にどう影響してくるのかというお話等々は、またまた4月20日のイベントでさらに詳しく聞いていきたいというふうに思います、はい
はい、続いての話題はこちらです。子どもの 性被害を防ぐため、政府は19日対象事業者に従業員らの性犯罪歴の確認を義務付ける日本版 DBS 創設を盛り込んだ子ども性暴力防止法案を閣議決定し、国会に提出しました。犯歴が確認された場合は配置転換などを事業者に義務付けていて、紹介できる期間は禁錮以上の場合は刑を終えてから20年、罰金以下の場合は10年としています。
まあ、この制度が導入されることによって、まあ、特にやっぱりご家族ね、お父さんお母さんにしてみると、ね、まあ、一つの基準になってくるということあると思うんですが、はい、あとはこう学習塾だったりとか、そのスポーツクラブだったりとかといった、そういう民間のところですよ ね、どういうふうになっていくのかということになるでしょうね、
はい、うん、続いての話題はこちらです。読売新聞オンラインによりますと、国立感染症研究所は19日マダニが媒介するウイルス感染症重症熱性血小板減少症候群の人から人への感染例を国内で初めて確認したと発表しました。人から感染したのは20歳代の男性医師、昨年4月に SFTS と診断された90歳代の男性患者を担当し、死亡後に点滴を外す処置などを行っていました。医師の症状は軽快しているとのことです、
まあ、これ厚生労働省もね、マダニからの感染が基本で、人から人への感染は簡単に起きないということで、まあ、今回医療に従事した方がというところ一つ、まあ、メッセージとして出しているわけもありますので、はい、まあ、あまり過度に我々も反応しすぎるとというところはあると思いますけれどもね、はい、
続いては政治の話題です。立憲民主党、日本維新の会など野党4党の国会対策委員長は19日国会内で会談し、自民党派閥の裏金事件を受け、安倍派元幹部ら6人に続いて衆院予算委員会での承認喚問を要求する方針で一致しました。偽証罪に問われない政治倫理審査会での審査では真相解明は困難と判断したとみられ、自民党は応じない考えです。
まあ、下村衆議院議員がですね、そのあたり、今回の政倫審でどんなお話をするのかというところだったんですけれども、はい、あまり、大したものは出てこずということになると、ね、さあ今度はいよいよ参考人ね、こういった形で招致かということを承認喚問な、はい、ということになるんですけれども、まあ、応じないんですか、応じないんですか、
じゃないですか、
はいね、
はいはい、続いては関西の話題です、うん、京都新聞によりますと、モーター大手のニデックが京都タワーのネーミングライツを取得することが19日分かりました、
はい、
京都タワーの名称は4月1日からニデック京都タワーに変更され、うん、今年で開業60年を迎える京都のシンボルに初めて企業名がつ
く、そうですね、なんか企業名がつくって不思議な感じもありますけれども、はい、我々も今度呼ぶときにはニデック京都タワー、はい、 はい、紹介をさせていただきましょう、
はい、
続いても関西の話題です。日本ケンタッキーフライドチキン株式会社は19日、阪神タイガースがリーグ優勝した1985年に大阪ミナミの道頓堀川に投げ込まれ、24年後に見つかったカーネル・サンダース人形を廃棄したと発表しました、
うん、
老朽化が激しく保管が困難になり、8日に大阪市の住吉大社で人形納めを行ったとのことです。
あの本当にあの1985年以降ですね、このカーネル・サンダースはずっと大阪だけである別の意味を持っていたんだろうなというふうに思いますけれども、本当に長い間ご苦労様でございました。
お疲れ様でした、
はい、
最後の話題はこちらです。プロ野球阪神タイガースは19日ソフトバンクホークスとのオープン戦に10対9で勝利しました、うん、先発した村上投手が8失点と乱調しましたが、佐藤輝明選手のオープン戦第2号を含む4安打1打点、森下選手のオープン戦第1号を含む3安打4打点などの活躍により逆転勝利を収めました。
あの本当開幕1週間後ほぼというところに迫ってきてるんですけれども、はい、さあようやく2勝目ではあるんですが、村上投手がちょっと乱調だったのが、ね、気になるところなんですけれども、さあ、まあ、本当にこちらも春が近づいてきております。ではお知らせ挟んで石田さんにお話を伺います。